勝利のキリスト、新しい人としての紹介の霊的戦い。ローマ数字1、勝利のキリストは彼の地上の務めにおいて悪魔を打ち破り、悪魔の技を破壊しました。マタイ4章1節から11節。その後、イエスは悪魔に試みられるために、その霊によって荒野へと導かれた。そして彼は40日40夜断食して、その後空腹になられた。すると、あの試みる者がやってきて彼に言った。もしあなたが神の子であるなら、これらの石がパンになるように命じなさい。しかしイエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出るすべての言葉によって生きると書かれている。そこで悪魔は彼を聖なる都へ連れて行き、宮の翼の上に立たせて彼に言った。もしあなたが神の子であるなら、飛び降りてみなさい。主があなたのために彼の御使いたちに命じられると、彼らはあなたを手で支えて、あなたの足を石に打ちつけないようにすると書かれているからです。イエスは彼に言われた。主なるあなたの神を試みてはならないとも書かれている。悪魔はまた彼を非常に高い山へ連れて行き、彼にこの世のすべての王国とその栄華を見せた。そして彼に言った。もしあなたがひれ伏して私を拝むなら、これらすべてをあなたに差し上げます。するとイエスは彼に言われた。サタンよ、退け、主なるあなたの神を礼拝し、ただ彼にのみ仕えよと書かれている。そこで悪魔はイエスを離れた。すると見よ、御使いたちが来て彼に仕えた。第一ヨハネ3章8節。罪を実行する者は悪魔から出ています。なぜなら悪魔は初めから罪を犯しているからです。このために神の御子が現れました。それは彼が悪魔の技を破壊するためです。A、主イエスは天の王国のために彼の務めを完成するのに、神の敵、すなわち悪魔サタンを打ち破らなければなりませんでした。1、彼は人としてこのことを行わなければなりませんでした。ですから、彼は人として立って神の敵と対面しました。2、第一の人アダムに対する悪魔の誘惑は成功しました。しかし、第二の人キリストに対する悪魔の誘惑は完全に失敗しました。B、主イエスは彼の地上の務めにおいて悪魔の技を破壊しました。1、第一ヨハネ第3章8節で破壊すると訳されたギリシャ語は、消し去る、解消するとも訳すことができます。2、このために神の御子が現れました。それは彼が悪魔の罪深い行為を消し去り解消するため、すなわち十字架上で彼の死を通して、肉において邪悪なものによって始められた罪を罪定めするため、罪の力、すなわち悪魔の罪深い性質を滅ぼすため、罪と諸々の罪を取り除くためです。ヘブル2章14節。こういうわけで子供たちが血と肉に預かっているので、同様に彼ご自身も同じものに預かられたのです。それは彼が死を通して死の権能を持つ者、すなわち悪魔を滅ぼすためであり。ローマ数字2。勝利のキリストは彼が十字架につけられた時、この世の支配者を追い出し、悪魔を滅ぼし、支配たちと権威たちが剥ぎ取られるようにし、死を廃棄しました。ヨハネ 12-31。今はこの世が裁きを受ける時である。今この世の支配者は追い出される。マタイ 27-51。すると見よ、宮の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。そして地が揺れ動き、岩が裂け。A、キリストは十字架の働きにおいてこの世の支配者を追い出し、この世を裁きました。1、キリストの死における働きによってサタンが追い出された時、この世の支配者は追い出されました。2、同時にサタンと関係のあったこの世の体系は裁かれました。3、サタンの反逆の根拠は揺り動かされ、サタンの知的王国の要塞は揺り動かされました。B、キリストは十字架につけられた時、悪魔を滅ぼしました。1、ヘブル第2章14節で滅ぼすと訳されたギリシャ語はまた、 無にもたらす、無効にする、廃棄する、除去する、取り消す、捨てるとも訳すことができます。2. キリストは彼の人生の中で、十字架上での彼の働きを通して悪魔を滅ぼしました。C. キリストは彼の十字架の働きにおいて、神によって天使の支配たちと権威たちが剥ぎ取られるようにし、彼らを公然と晒し者にして、十字架において彼らに凱旋の中で勝ち誇りました。コロサイ2章15節、神は支配たちや権威たちを剥ぎ取り、彼らを公然と晒し者にして、そこにおいて彼らに凱旋の中で勝ち誇られました。1コロサイ2章15節は、キリストが十字架につけられた時に信仰していた戦いを描写しています。2神は十字架上で邪悪な天使の支配たちと権威たちを公然と恥ずかしめ、十字架において彼らに凱旋の中で勝ち誇りました。D. キリストは彼の悪魔を滅ぼす死を通して死を廃棄し、それを執行させました。第2テモテ1章10節、今や私たちの救い主、キリストイエスの出現を通して明らかにされています。この方は死を廃棄し、福音を通して命と復活を表し出されました。
ローマ数字3、勝利のキリストの復活は、彼が死に勝利していることを宣言しています。A. 主が死に捕らえられていることはありえませんでした。使徒行伝2章24節、この方を神は死の苦痛から解き放って復活させました。イエスが死に捕らえられていることはありえないからです。1. 主イエスは神であり、また復活であり、破壊されえない命を持っています。死は彼を捕らえることはできません。2. 主イエスは死を打ち破り、死の中から復活しました。B. 復活したキリストは生きているものであり、死とハデス、黄泉の鍵を持っています。啓示録1章18節、また生きているものである。私は死んだが、見よ、永遠にわたって生きている。そして死とハデス、黄泉の鍵を持っている。1. 主は生きているものとして死にましたが、今や永遠にわたって生きています。2. 復活したキリストは、死とハデス、黄泉の鍵を持っています。死は彼の支配を受け、ハデス、黄泉は彼の制御のもとにあります。ローマ数字4、勝利のキリストは彼の昇天において、虜とされていた者たちを虜として引いていきました。エペソ4章8節、そこで聖書はこう言っています。彼は高いところへ登られたとき、虜にされていた者たちを虜として引いていき、人々に賜物を与えられた。A. 新約新約聖書 Amplified New Testament は、彼は虜にされていた者たちを虜として引いていきを、彼は征服された敵の行列を引いていきと訳しています。1. 征服された敵はサタンの使い、私たち罪人を指しているのでしょう。2. これはキリストがサタンと罪と死に勝利したことを示しています。キリストが昇天したとき、これらの征服された敵の行列があって、それが戦場から虜として引いていかれ、キリストの勝利を祝賀しました。第2コリント2章14節、しかし神に感謝します。この方はいつも私たちをキリストにあって凱旋行進の中で導き、彼を知る知識の香りを至るところで私たちを通して表されます。B.私たちは信者として今や天にいます。なぜならキリストが天に昇ったとき、私たちは彼が高いところへ引いていった虜の行列の中にいたからです。 1、キリストは私たちをサタンの強奪する手から解放し、今私たちが座っている天に私たちをもたらしました。それは虜としてではなく、神の子たちとして、またキリストの死体としてです。2、勝利のキリストは彼の昇天において、私たちを宇宙で最も高いところにもたらしました。ローマ数字5、勝利のキリストは戦う将軍として、彼の軍隊と共に来て、反キリストと彼の下の諸王と彼らの軍隊とハルマゲドンで戦います。啓示録19章11節。また私は天が開かれるのを見た。すると見よ、白い馬とそれに座している忠臣と真実と呼ばれる方がおられた。彼は義の中で裁き、また戦う。13節。彼は血に浸された衣をまとっている。また彼の名は神の言葉と呼ばれる。14節。そして天にある軍勢が白い馬に乗り、白くて清い細糸の天布を着て彼に従った。15節。彼の口からは鋭い剣が突き出ており、彼はそれを持って諸国民を撃つのである。彼は鉄の杖を持って彼らを牧養する。彼は全能者である神の激怒の憤りの逆舟を踏む。19節。私はまた獣と地の王たちと彼らの軍勢とが結集して、馬に乗る方と彼の軍勢と戦うのを見た。20節。そして獣は捕らえられた。また彼の前で印を行い、それによって獣の印を受けた者や、彼の像を拝んだ者を欺いた偽預言者も捕らえられた。この二人は生きたまま、硫黄で燃える火の池の中へと投げ込まれた。21節。残りの者たちは、馬に乗る方の口から突き出た剣で殺された。キリストは忠臣と真実と呼ばれ、義の中で裁き、また戦います。1、キリストは神に対しても、彼を信じる者に対しても、忠臣で真実な方です。2、彼はその忠臣さにおいて、神に反対し、信者たちを迫害する者たちを打ち破り、滅ぼします。3、彼はまた、神のエコノミーを完成することにおいて、また彼を信じる者を顧みることにおいて真実な方です。4、彼は義なる方であり、義の中で反キリストを打ち破り、反キリストに従う反逆者たちを裁きます。B、戦う将軍、戦士は言葉です。彼の戦いは神の言葉を語ることです。主は戦うとき、神のために語り、神を表現します。
経験1、この世の支配者、悪魔サタンが追い出されたことを、御言葉を祈り読みし、詩歌を歌うことで経験する。キリストは十字架上の働きにおいて、この世の支配者を追い出し、サタンの世を裁かれました。これはその死におけるキリストの働きがサタン、この世の支配者を追い出すことを含んでいることを示しています。サタンは自分は懸命にも主イエスを十字架につけたと思いました。実はこのことを行うことによってサタンは自分自身が追い出されるようにしたのです。十字架は神がサタンを追い出すのに用いられた方法でした。新約はサタンがこの世と呼ばれる邪悪なサタン的な体系を形成したことを掲示しています。サタン的なコスモスであるこの世を通して、サタンは堕落した人類を自分の占有する手の下に組織化しました。サタンはこの世を用いて人々を神の定められた御旨から引き離し、彼らが神を享受することからそらしました。しかしこの邪悪な世の体系である暗闇の王国は、十字架上でのキリストの働きを通して裁かれました。 おそらくあなたは悪魔が依然として優勢であるのに、どうして彼が滅ぼされることがあり得るのかというかもしれません。悪魔が優勢であるということは嘘です。聖書は決してこのようには言っていません。この嘘を信じてはなりません。聖書が言っているのは、悪魔は打ち砕かれ滅ぼされたということです。彼の頭は踏み砕かれました。あなたが信じようとするのは自分の感覚でしょうか、それとも神の御言葉でしょうか。神の御言葉は、キリストは十字架上での彼の死を通して悪魔を滅ぼされたと告げています。これは達成された事実、すなわち私たちに遺贈された契約としての聖なる御言葉に含まれている事実です。私たちは聖なる御言葉に従って信仰によってこの遺贈を受ける必要があります。死は彼の憐れみによって私たちの目を開き、彼の死のすべてを含むことを見せてくださいました。私たちは経験を通して、死、罪、悪魔、死の恐怖、奴隷がすべて真にキリストの十字架において断ち切られたことを認識します。中高生編。中高生の時からキリストが十字架上で悪魔を追い出したことを経験してください。悪魔サタンは邪悪な体型であるこの世を通して人を誘惑し、人を神のエコノミーからそらさせます。サタンはあなたを誘惑するとき、私は悪魔サタンであると言ってあなたに来るのではありません。サタンはこの世を通してあなたを狡猾に騙す方法でやってくるので、それがサタンであると最初は気づかないでしょう。したがってあなたはサタンの誘惑の原則を理解する必要があります。サタンの誘惑の原則の第一は、神からの独立です。サタンはあなたを誘惑して、もう小学生ではないので少しくらい神から独立すべきではないでしょうか、主の助けがなくても十分何でもすることができるでしょうなどとあなたに囁き、あたかも神から独立することが良いことのように語りかけます。あなたは主イエスの模範に従って神の言葉を用いてサタンを退けてください。決してサタンと会話してサタンを追い出そうとしてはいけません。あなたは自分の力や能力でサタンを追い出すことは不可能です。詩歌516番1節は言います。主に信頼するはなんと甘いこと、約束の上に我安息する。イエスイエス信頼する、その都度確か。イエスイエス尊いイエス、主は生きる神。またローマ10章を読んでください。なぜローマ10章10節なぜなら人は心で信じて義とされ、口で告白して救われるからです。11節聖書はすべて彼に信頼する者は恥ずかしめられることがないと言っています。12節ユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。同じ主がすべての者の主であって、彼を呼び求めるすべての者に彼は豊かです。13節なぜなら主の御名を呼び求める者はすべて救われるからです。あなたはこれらの御言葉を読んだ後、サタンに次のように宣言すべきです。サタンよ、私は主の御名を呼び主に信頼する。お前は主に信頼しず高ぶって悪魔サタン神の敵となった。お前は私の反面教師である。お前の言うことは私は何でも反対し、神の言葉には何でもアーメンと言う。サタンの誘惑の第二の原則は高ぶりです。サタンはあなたの小さな成功や能力を見るようにあなたを促し、あなたを高ぶらせます。あなたは小さな高ぶりからサタンから来ることを知って、サタンをあぶり出し、サタンを追い出すことを経験してください。十字架のサタンを追い出す効力は、すべてを含む霊の中に包含されています。そしてその霊は神の御言葉や詩歌の中に具体化されているので、あなたが霊を活用し、御言葉を祈りを見せたり、詩歌を歌って賛美するとき、あなたはその霊に触れます。その霊に触れるとき、あなたは信仰の中で悪魔を追い出すことを経験することができるのです。ハレルヤ、悪魔があなたを誘惑してくるたびに、悪魔がすでに追い出されたことを経験してください。
経験に、神はこの時代の終わりに起こるハルマゲドンの戦いで不義を一掃される。そして神の王国が来る。勝利のキリストは戦う将軍として彼の軍隊と共に来て、反キリストと彼の下の諸王と彼の軍隊とハルマゲドンで戦います。啓示録第19章13節は、彼の名は神の言葉と呼ばれると言います。神の言葉は神の定義、説明、表現です。神の言葉としてキリストはヨハネによる福音書で、神の選ばれた民に恵みとして命を分け与えることによるだけでなく、ヨハネの啓示録で反逆の民の上に神の裁きを執行することによっても神のために語られます。主は戦う時でさえ神のために語り、神を表現されます。キリストの戦うことは神の言葉を語ることです。神は義であり、主権があります。 彼はまた秩序の神であって、無秩序と反逆を容赦することができません。キリストが敵に対して戦うとき、神は主権があり、義であり、秩序があることを語られます。彼は神はすべてのものの上の神であり、神の権威に対する反逆を容赦されないと宣言されるでしょう。このゆえに戦士は言葉です。彼の戦いは神の言葉を語ることです。仮に私が集会所の中へと入り、すべてが散らかっているのを見るとします。私は一言も言わないで集会所を掃除し始めます。掃除をする私の行為は、私が綺麗好きな人で散らかった状態に我慢できないことを語っています。私は何も言う必要がありません。なぜなら私の掃除が私の代わりに語るからです。同じように主のハルマゲドンでの戦いは力強い語りかけとなるでしょう。それはサタン、反キリスト、全偽預言者、全宇宙に神には主権があり、誰も彼に対して反逆することはできないことを語ります。神は秩序の神であり、すべての反逆を一掃されます。神の言葉はヨハネによる福音書とヨハネの啓示録の両方で述べられています。ヨハネによる福音書では、神の言葉は戦うことに関して何も語っていません。むしろ彼は贖い、光、命、建造を語ります。ヨハネの啓示録で神の言葉は命と建造だけでなく戦うことも語ります。神は彼が願う建造を持つことができる前に、まず彼の宇宙を清掃しなければなりません。この書でのキリストの戦いはまた彼が神のために語ることです。神の言葉として彼の戦いは全宇宙に向かって神がどのような神であるかを宣言されます。神は混乱の神ではありません。彼は主権ある神、反逆を容赦しない秩序の神です。キリストは彼の戦いによってこれを宇宙に宣言されます。在職青年編、啓示録19章11節。また私は天が開かれるのを見た。すると見よ、白い馬とすでに座している中心と真実と呼ばれる方がおられた。彼は義の中で裁き、また戦う。13節、また彼の名は神の言葉と呼ばれる。15節、彼の口からは鋭い剣が突き出ており、彼はそれを持って諸国民を撃つのである。彼は鉄の杖を持って彼らを牧養する。彼は全能者である神の激怒の憤りの逆舟を踏む。19節、私はまた獣と地の王たちと彼らの軍勢とが結集して馬に乗る方と彼の軍勢と戦うのを見た。20節、そして獣は捕らえられた。また彼の前で印を行い、それによって獣の印を受けた者や彼の像を拝んだ者を欺いた偽預言者も捕らえられた。この2人は生きたまま硫黄で燃える火の池の中へと投げ込まれた。ビジネスライフが主によって祝福されるために、あなたは不義を排除しなければなりません。なぜなら、神の豊かな祝福は神の義を根拠にしているからです。この世はサタンの王国であるので、不義に満ちています。あなたは多少の不義はしょうがないと言って、不義を容認してはいけません。